恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第39章1節から10節まで。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、ファロの邸臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは、主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼に、その家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く、美男子であった。というようなことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、全財産を私の手に委ねられました。ご主人は、この家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は、毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女と一緒にいることもしなかった。今日はこのところから、主が共におられるという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。今日皆さんにお渡ししました修法の裏のアウトライン。そこに、最近号のクリスチャン新聞の記事の一部を掲載させていただきました。新潟の少女拉致不明事件。横田めぐみさん救出をという大きなトップ記事なんですが、1977年11月15日、新潟の女子中学生横田めぐみさん、当時13歳が下校途中で忽然と姿を消した事件です。ところがその後亡命した北朝鮮の元工作員の証言で、横田めぐみさんは北朝鮮に拉致されたことが判明したというのです。めぐみさんのお母さんは、この事件の後、新潟でクリスチャンになりました。現在は、神奈川県川崎市の中之島キリスト教会、木森さんご夫妻がしばしば出席される、教会なんですが、その教会の会員として、主を仰いでおられます。そして全国の教会に、めぐみさんの救出のために祈ってほしい。また、その署名運動を呼びかけて、いらっしゃるんですね。お母さんは、そのお証の中で、詩編62編8節の御言葉を引いて、その御言葉を励みとして、必ず再会の日が来ることを信じて祈り続けておられるということです。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ぜひ皆さんも祈りの中に、この横田めぐみさん、これまでは、教会とは関係のない事件だと思われていましたけれども、こういうことで、本当にですね、今教会、全国の教会の祈りの大きな課題の一つになっていますので、祈りを、厚くしていきたいと思うのです。さて、工作員ならぬ、自分のお兄さんたちに拉致され、奴隷商人に売り飛ばされてしまったヨセフはどうなったのでしょうか。17歳の青年ヨセフは、奴隷商人によってエジプトに引かれて行き、奴隷市場に立たされたのです。 そして一節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの転身で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。ここにもう全てを奪い取られて一切の支えを失った孤独なヨセフの姿があります。彼は第一に故郷を奪われました。無一物になってエジプトに引かれて行き、言葉を失い、習慣を失い、また生活様式もまるで変わって、横田めぐみさんが13歳で北朝鮮に連れて行かれたとすれば、今33歳。全くですね、計画でなかった、思いもかけない異国に連れて行かれて、どんな20年を過ごしたかと思うと、私たちの想像を絶するものがありますが、まさにヨセフがそうだったわけです。第二に、ヨセフは愛する人間関係を奪われました。ヤコブに特別に愛されていたヨセフ。その温かい家庭から突然奴隷として売られてしまったわけです。第三に彼は自由を奪われてしまいました。今や奴隷となったヨセフは一切の自由が奪われて、自分自身すら自分のものではない、そういう身分になってしまったわけです。そんな中で第四に、ヨセフはもしかすると神様さえ奪われたと最初考えたかもしれません。約束の地、カナンからエジプトに引いて来られたわけですから、ああ、私は神様からも見捨てられたと考えたかもしれません。こんな境遇の中でヨセフは、エジプトに売り飛ばしたお兄さんたちのことを恨んだかもしれませんし、お父さんの名前を何度も何度も読んだかもしれません。しかしついにヨセフは、目に見える一切を奪われた今、目に見えない神様の皆を名前を一心に呼ぶものになったのです。そして二節、主がヨセフと共におられたので、実はこの言葉は39章に繰り返し出てくる御言葉です。主がヨセフと共におられたので2節。そして3節の、彼の主人は主が彼と共におられ。また、来週見るところですが21節。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し。23節後半。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。考えうるすべてを奪われたヨセフは、しかし、決して一人ではなかった主が共におられた。この主が共におられる。有名なジョン・ウェスレーっていうですね、方は、臨終のとこで、神が共にいます。ということは、最も素晴らしいことだ。と語ったということです。私たちも心からアーメンと言いたい言葉です。神が共にいます。主が共におられる。さて、主が共におられるということによって、どんなことがヨセフに起こったのでしょうか。第一に、主がヨセフと共におられたので、ヨセフは主を、イエス様を信じることができた。神を信じることができた。このヨセフはかつて、自分のお父さんが、その家族全体に語った言葉を聞いていました。ちょっと35章をもう一回振り返ってみましょう。創世記35章のところで、2節から、それでヤコブは自分の家族と、自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そして私たちは立って、ベテルに登っていこう。私はそこで、私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道に、いつも私と共におられた神に祭壇を築こう。ヨセフは自分のお父さんが、そのように証ししているのを、以前に聞いていたのです。私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神。今、 ヨセフは自分自身が大きな苦難の中に投げ込まれて、今や自分自身の信仰によって主の名を呼んで主に信頼するのです。今まではお父さんのそばに、お父さんの信仰におんぶしている、されているようなものだったでしょう。でも、お父さんから約束の地から離されたことによって、彼は今自分自身の信仰として、アブラハム、イサクの神、ヤコブの神、その神が今私と共におられるという信仰を持つことができたのです。第二に、主が彼と共におられたので、二節。彼は幸運な人となり、主が共におられることによって幸運な人となったというのです。三節を見ると、主が彼のすることすべてを成功させてくださる。詩編の一編の三節に、その人は何をしても栄えるという言葉がありますけど、主が共にいることによって、神様は特別にヨセフをそのなすすべてのことにおいて祝福されたのです。そして第三番目に主が共におられたので、彼は主を証しするものとなりました。彼はその生き様、生き方によって、周りの人々に主の素晴らしさを表していったのです。ヨセフの主人、ポティファルは、ヨセフのすることすべてが成功するのを見て、なんとヨセフはすごい、いい腕をしている、いい知恵のものだと、ヨセフを褒めなかったのです。ヨセフがどうしてそのなすことのすべてが成功するのか、その秘密を、秘訣を、ポティファルは見て取ったのです。もう一回三節。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。これがまさに証というものです。マタイ伝の5章の16節に、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、と語られた通りです。人があなたを見て、あなたを褒めるんじゃなくて、あなたをそのようにしておられる神様を褒めさせる。それこそが証なわけです。そして主が共におられたので、ヨセフは、第四に、主人に愛され、信頼されました。四節。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。そのことによって、さらにポティファラの家に大きな豊かな祝福が広がっていくのです。ところがです。このように豊かに祝福されている、成功しているヨセフに誘惑が襲いかかってきました。ヨセフに襲いかかってきた誘惑、それはどういうものだったでしょう。第一に、それは祝福されている時にやってきた誘惑でした。すべてが成功している。やることなすこと一切順調。私たちはそのように、すべてがこう順調にいっていますと、すぐに、私がとですね、高ぶり、誇ってしまうものです。しかし、この高ぶっている状態こそ、悪魔が最も誘惑しやすい不安定な状態なわけです。まさに、そんな順調な時に、ヨセフに誘惑がやってきました。第2番目に、ヨセフにやってきたこの誘惑、それは、ヨセフの長所をついてきた誘惑でした。6節、後半。しかも、ヨセフは体格も良く、美男子であった。ところがそこに目をつけたのが、主人、ポティファルの奥さんだったのです。7節、これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。ヨセフの、もちろん外見も素晴らしかったでしょうけど、ヨセフの美しさは内側からにじみ出す美しさだったんです。しかし、ポティファル、この淫乱な女性の目から見ると、そんな内側の美しさ、まるで目に留まらない。ただ、 そのヨセフの持っている美しさが欲望を刺激するだけのものになってしまったわけです。しばしば私たちが誘惑を受けるのは欠点とか短所からではなくして、私たちの持っている長所、得意分野、才能のあるそのところを通して誘惑がやってくるということを私たちはよく警戒しておかねばなりません。第3番目に、その誘惑は身近なところから来ました。ヨセフにとって自分の主人の奥さんからやってくるこの誘惑は断るのに非常に困難なものだったと思います。なんといってもヨセフは奴隷の身分です。生かすも殺すも主人の思いのまま、道具にしか過ぎない奴隷のヨセフです。その女主人が自分の慰めに奴隷を用いる、これは当時だったら簡単なことだったと思うのです。それを断固として拒むということはどれほど難しかったことか。しかし、そんな身近な、断るのに難しい関係の中から誘惑が身近なところからやってきた。第4番目に、その誘惑は必要な誘惑でした。実節、それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、毎日言い寄った。1、2回なら断れても、毎日毎日繰り返されるこの誘惑に対して、感覚が麻痺して負けてしまいやすいものです。皆さんが、もしもこのヨセフの立場だったら、まあ男性女性の違いはあるかもしれませんけど、このヨセフのような立場にあなたが置かれていたとしたら、どうでしょう。私は自分をそこに置いてみると、とても心細い気がするのです。ヨセフのようには勝利できなかったに違いないとですね、そんな恥ずかしい思いを抱くのです。まあ今日も、教会学校、この礼拝の前の教会学校の時間に、そんなことが話題になりまして、このヨセフ、ポティファルの奥さんは何歳だったのか。まだ魅力的な若い女性だったら、ところがこれが大変な相当のですね、このもう豊島のおばはんだったら、どっちだったんだろうなんてですね、くだらない話題があったんですけど、こんなことどうでもいいんですが。しかし、ヨセフは、この誘惑に打ち勝つことができました。私たちの時代には、誘惑が氾濫しています。このように生かされている、このように置かれているキリスト者として、私たち誘惑の全くない生活、これは考えられません。誘惑のない世界に行きたい。私は誘惑に弱いんだから、じゃあ無人島に行きますか、山奥に行きますか、いいえ、どこへ行っても誘惑はあるのです。私たちの目の欲、肉の欲、持ち物の誇り、私たちのうちにあるそのような古い性質に、いつもこの世は誘惑を、攻撃を向けてくるのです。特に、ヨセフが経験した、この性的な誘惑、これはことにこの日本で必要です。そこで、ヨセフがどのようにこの誘惑に打ち勝ったかを学ぶことはとても有益なことです。ヨセフの勝利の秘訣、第一に、彼は愛と信頼を裏切ることはできない。この立場によって勝利しました。もう一度8節9節。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めておられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして。ヨセフはポティファルが自分に寄せていてくれる愛と信頼、これを本当に大切な宝と考えていたのです。このポティファルの自分に対する愛と信頼を考えれば、ヨセフは決してその奥さんに手を出すことはできない。そうすることは ポティファロに対して愛と信頼を裏切るだけではなくして、かえって椿を吐きかけることであることをヨセフは知っていたのです。私たちも、私たちが今受けている愛と信頼を裏切ることはできない、その確信をしっかり持つ必要があるのです。第二に、さらに力強いヨセフの勝利の秘訣、それはもう一度9節の後半、どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。神に対して罪を犯すことはできないと、彼ははっきりとした心の中に基準を持っていたということです。ヨセフはその不貧困な行いを、そのような大きな悪事と呼びました。これが大切です。今の時代、セックス、性はゲーム感覚で挨拶代わりに軽くみなされ使われています。テレクラとか援助交際とか不倫とか、こういった言葉が流行であるかのように、最先端の生き方であるかのように吹聴されています。しかし、どんなに表現を、どんな表現を用いようとも、聖書は結婚関係以外の性の交わりを罪と呼び、また大きな悪事と呼ぶのです。なぜそれが大きな悪事なのでしょうか。それは神に罪を犯すことだからです。ヘブル人の手紙の13章の4節の御言葉をそこに書き出しておきました。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を怪我してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと姦淫を行うものと裁かれるからです。結婚、それは素晴らしいものです。そしてこの性というのも神様がくださった大切な素晴らしい贈り物です。しかし、それは用い方を誤れば人生を台無しにしてしまう、神様に対する大きな罪となってしまうのです。日本人は人の目はとても気にするんです。しかし、神様の目を恐れることがない。そこで人の目を気にすることの必要のない、外国に行って平気で罪を犯す、お金を出して幼い子供たちさえも買ってしまう。ヨセフは、主が共におられるということに大きな慰め、励まし、力をいただいていました。しかし、主が共におられる、それは同時に、主が嫌われる罪を犯すことを恐れるということでもあるのです。主が共におられるということは大きな慰めであると同時に、私たちに対する大きな戒めでもあるのです。箴言の8章の13節、ご一緒に読んでみましょう。そこに書き出しました。はい。主を恐れることは悪を憎むことである。はい。私たちは主を恐れるっていう言葉をよく使いますが、主を恐れるっていうことは、別の言い方をすれば、悪を憎むことなのです。悪と戯れながら、罪を戯れに行いながら、同時に主を恐れるということはありえないのです。主を恐れることは悪を憎むことである。ヨセフはこの点においてはっきりとした自分の基準を持っていたことになります。第3番目に、ヨセフの勝利の秘訣、それは自分の弱さを知っていたということです。実節。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女と一緒にいることもしなかった。健康な青年としてヨハネ、このヨセフも、性的な誘惑に対して全く何も感じない、デクノボーのような青年であったかというと、いいえ。17、8、9、このあたりのこの青年の性的な欲求というのはですね、本当に人には言えないほど激しいものがあるわけです。ヨセフは自分自身のそんな弱さをよく知っていたのです。そこで 自分がいかに誘惑に弱いものであるかを知って、誘惑に陥りやすい状態に自分の身を置くことを避けたのです。11節、ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着を掴んで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。聖書は、罪に対しては戦えと命じます。ところが、誘惑に対しては、避けなさい、逃げなさいと教えるのです。そうなんですね。誘惑に対して戦う必要はないし、戦ってはならないというのです。私は誘惑に強いから、どんな誘惑の激しいところに自分を置いても、私は大丈夫です。私はそれに打ち勝てます。いいえ、人はそんなに強くない。ですから誘惑から逃げていること、誘惑を避けること、ヨセフはまさにこの誘惑に対して逃げ出したのです。奥さんは、ヨセフなんてお前は臆病なのと言ったかもしれません。ヨセフは臆病だったからではないのです。ヨセフは賢かったのです。ぐずぐずしないで、これくらいならと妥協しないで、きっぱりとした態度を取ったのです。私たちにとってこのヨセフの姿、また取った行動は、なんていう高い、またなんと素晴らしい模範でしょうか。先週私たちは38章でユダとタマルの本当に何ともたまらないような性的な罪の問題を見ました。しかし今日はなんと爽やかなヨセフの姿でしょうか。神様の御心が私たちが清くなること、特にこの性的なことにおいても本当に主の前に清いものとされたいのです。ヨセフを習いたいのです。しかしもしかしたらこのヨセフはあまりにも高すぎる、清すぎる、私はすでにヨセフのようではない、私は誘惑に陥ってしまい負けてしまった、いや負けている、そういうものはどうしたらいいのでしょうか。大きな悪事を神に対して犯してしまった以上はもう許しがないのでしょうか。神様の救いから漏れてしまったのでしょうか。いいえ、主の憐れみ、主の恵みはまだ注がれています。しかしそれをはっきりと大きな悪事と呼んで、一切の言い訳を捨てて神様の前に悔い改め、その罪に対して断固として離れることです。その時イエス様が会員の現場で捕らえられたあの婦人に語られた言葉がまたその人の心に語られるのです。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。今日主が共におられるということの素晴らしさと、またそのことによる戒めを心にしっかり覚えつつ、今週も主を恐れた生活を続けていきたいものです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。